声の広報、県からの便りです。平成29年1月号、発行、群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2163、ファクス 027-243-3600、目次です。県の人口と世帯数、新年知事挨拶、特集、新春群馬ちゃんクイズ、知事コラム、今月号はお休みです。群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、今月号はお休みです。県民リポーターだより、特命園の紅葉、お便りコーナー、県広報番組、群馬一番、県教育番組、地域が支える小中学校みんなの時間、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、群馬交響楽団東毛定期演奏会情報、若者向け注意情報、二十歳の献血キャンペーン、若者向け特別相談、消費者トラブル110番、神津家賛否講演会、結婚・子育て応援ラジオ番組、鶴野武士のパパラジ放送中、県不妊専門相談センター、県危機管理フェア、県品評会、いちご、キウイフルーツ、キノコ、編集室独り言、目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査、平成28年11月1日現在、県人口196万6071人、対前月マイナス310人、男97万213人、女99万5858人、世帯数78万3064世帯。新年知事挨拶。群馬県知事大沢正明、新年明けましておめでとうございます。皆様にはすがすがしい新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。昨年は NHK 大河ドラマ真田丸が一昨年の花もゆに引き続き放送され、本県の魅力を県内外に発信することができました。スポーツの分野では、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックという世界の大舞台において、本県から出場した多くの選手が素晴らしい活躍をしました。この姿は、3年後の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、子どもたちに夢と希望を与えてくれました。また、豊かな森林や自然に恵まれた群馬県にとって、8月11日が国民の祝日、山の日としてスタートした記念すべき年でもありました。さて、今年は県政の新たな羅針盤である第15次総合計画がスタートして2年目を迎えます。人口減少が喫緊の課題として叫ばれる中、人、物、情報を呼び込むという新たな発想で、群馬の未来を創生していかなければなりません。そのために総合計画に掲げた人づくり、安全で安心できる暮らしづくり、産業活力の向上、社会基盤づくりの3つの基本目標に基づき、未来を担う子どもたちの学習環境の整備や、人口減少対策のための移住・定住促進、若者や女性・障害のある人など、誰もが活躍できる雇用の場の創出、県産農畜産物の輸出促進などを積極的に進めます。また、広域幹線道路などの道路交通網やコンベンション施設の整備などにより、企業誘致や観光誘客をさらに推進し、県内経済の活性化に努めます。群馬には豊かな自然や温泉などの観光資源に加えて、 世界遺産、富岡製糸場と絹産業遺産群や、多くの古墳や埴輪など、本県が誇る歴史文化遺産があります。また夏には、古代東国文化を象徴する神津家賛否のユネスコ世界の記憶への登録が期待されます。これらの優れた資源を生かし、群馬の魅力を力強く発信していきたいと思います。県政の主役である県民の皆様が安心して幸せを実感でき、将来にわたって住み続けたくなるような魅力あふれる群馬の実現に向け、全庁一丸となって県政に取り組んでまいります。結びにこの一年が県民の皆様にとって健康で幸多い年になりますよう、心から祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。平成29年1月1日、特集、新春群馬ちゃんクイズ。明けましておめでとう。みんなは群馬というと何を思い浮かべるかな？群馬ちゃんがクイズを出題するので、みんなで挑戦しよう。答えは3つの選択肢の中から選んでね。1、県は県産食材の消費拡大を図るため、〇〇応援県を宣言しているよ。全国で初めて欧州連合 EU に輸出が開始された上州和牛や、生産量全国1位のこんにゃく芋から作られる白滝、全国的にも知名度の高い下仁田ネギ、生産量全国上位の椎茸、春菊など必要な食材はすべて県産で揃うんだ。〇〇に入るのは、焼きそば、すき焼き、しゃぶしゃぶ。2、平成26年6月に世界遺産に登録された富岡製糸場と絹産業遺産群は、4つの資産、富岡製糸場、田島弥平旧宅、高山社跡、荒船風穴で構成されているよ。そのうち下仁田町にあり、天然の冷風を利用した3種、蚕の卵の貯蔵施設で、日本で最大規模の貯蔵能力があった資産は、田島弥平旧宅、高山社跡、荒船風穴。3、県育成品種として平成17年に登録され、県内でイチゴの作付け面積の約 70% を占める主力品種だよ。大きい粒と上品で鮮やかな赤色、甘みと酸味のバランスが良いのが特徴のこのイチゴは、とちおとめ、やよいひめ、おぜあかりん。4、上毛かるたは、群馬の風土や歴史、産業、人物などを知り、郷土への愛情と誇りを持ってもらうために、昭和22年に誕生したよ。発行部数は累計147万部で、郷土かるたの中で日本一なんだ。県人口の増加に伴い、書き換えられてきた読み札は、鶴舞う形の群馬県。眉と生糸は日本一。力合わせる200万。5。尾瀬は昭和9年に日光国立公園の一部に指定され、平成19年に尾瀬国立公園として独立したんだ。国の特別天然記念物やラムサール条約湿地でもあるんだよ。20年度からは、子どもたちが自然体験を通してふるさとを愛する心を育めるよう、尾瀬学校を実施しているんだ。昭和47年に尾瀬で始まり、自然保護運動の先駆けとなった〇〇運動って何？挨拶、ゴミ持ち帰り、禁煙。6、昭和20年に文化を通した復興を目指して創設された、高崎市民オーケストラが前身で、22年に地方楽団で初のプロとなったよ。 県内の小中学生がオーケストラの生演奏を聴くことができる移動音楽教室は、これまでに延べ626万人以上の児童生徒が鑑賞しているんだ。この楽団は、県警察音楽隊、群馬交響楽団、高崎市民吹奏楽団。7、群馬には1万3000基以上の古墳があったとされていて、その数は全国でも有数なんだよ。また規模の大きな古墳もたくさん見つかっていることから、古代の群馬を有力な豪族が治めていたことがわかるんだ。太田市にあり、全長210メートルで東日本最大の前方後円墳は、天神山古墳、千元山古墳、七越山古墳。ちょこっと豆知識、黒い峰遺跡表紙写真より。渋川市にある黒い峰遺跡は、周辺の金井東浦遺跡、金井下神殿遺跡とともに、6世紀の榛名山の噴火により火山灰や軽石で埋められ、当時の生活の様子がそのまま残されている貴重な遺跡です。現在、黒い峰遺跡では、古墳時代の平地式住居が復元されています。また近年、金井東浦遺跡から鎧を着た古墳人が、金井下神殿遺跡から政治・祭祀の拠点や馬が飼育されていたことを示す子馬の骨が発掘されるなど、歴史上重要な発見がされています。8、全国の温泉で売られている温泉まんじゅうの発祥の地だよ。温泉街にある石段は、平成22年に新しく作られ、一年中賑わうようにと願いを込めて365段になったんだって。石段の一部には、歌人与謝野晶子の詩が刻まれているよ。この温泉は、草津温泉、磯部温泉、伊香保温泉。9、水上町にある日本百名山の一つだよ。一の倉沢のついたて岩をはじめ、急で険しい岩場があるため、剣岳、富山県、穂高岳、長野、岐阜県と並んで、日本三大岩場と呼ばれる山は、穂高山、谷川岳、朝日岳。10、高崎だるまは、今から200年以上前に作られ始めたと言われているよ。だるまの眉とひげは縁起の良い二つの動物を表しているため、縁起だるま、福だるまとも呼ばれているんだ。その動物は、鶴と亀、蛇と孔雀、猫とネズミ。11、農作業の合間に手早くできる料理として一般家庭に広まった群馬の郷土料理だよ。塩を入れずに作った幅広の生麺を季節の野菜と一緒に煮込むのが特徴だよ。この料理は、水豚、けんちんうどん、おっきり込み。12、今年の夏にユネスコ世界の記憶への登録が期待される神津家賛否。そのうちの一つで、681年に建立され、完全な形で現存する日本最古の石碑は何？碑文には宝光寺の僧が母を供養する内容が刻まれているよ。山の上碑、山の中碑、山の下碑。ちょこっと豆知識。田子碑は711年頃に神津家の国に新たに田子郡を設置したことを記念して建立された石碑です。那須の国の宮津湖の碑、栃木県、多賀城碑、宮城県とともに日本三古碑とされています。金井沢碑は726年に建立され、群馬の文字が使われた県内最古の事例です。クイズは難しかったかな？クイズを通して群馬の魅力を再発見してくれたら嬉しいな。群馬には自慢できるものがたくさんあるから、 周りのみんなにも教えてあげてね。今年も宣伝部長のぐんまちゃんが群馬の魅力をたくさん発信していくよ。クイズの答え。1、すき焼き。2、高山社跡。3、弥生姫。4、力合わせる200万。5、ゴミ持ち帰り。6、群馬交響楽団。7、天神山古墳。8、伊香保温泉。9、谷川岳。10、鶴と亀。11、おっきり込み。12、山の上碑。ワンポイント解説。太田名物の上州太田焼きそばは、横手焼きそば、秋田県、富士宮焼きそば、静岡県とともに日本三大焼きそばと呼ばれています。5、県内でラムサール条約湿地に登録されているものは、他にも渡良瀬遊水地と吉ヶ平湿地群があります。11、おっきり込みには昔ながらの味噌味や醤油味以外にも、最近ではトマト味やカレー味などもあります。また県では我が家のおっきり込みスタンプラリーを開催しています。詳しくは群馬県おっきり込みプロジェクトホームページ http://www.perefe.gunma.jp/01/b=0100152.html をご覧ください。おすすめ情報、群馬の魅力を紹介しています。群馬が一番、簡単譜。群馬県が日本一、日本初など、群馬の魅力を群馬ちゃんが紹介しています。企画、A4 版48ページ、フルカラー。定価160円、税込み。販売場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、群馬総合情報センター、群馬ちゃんち、東京都中央区銀座。県ホームページ、http://www.perefe.gunma.jp/からも入手できます。問い合わせ先、県庁広報課、電話027-897-2695、ファクス027-243-3600、東国文化副読本、県内の古墳遺跡の特徴や古代の群馬の歴史についてわかりやすく解説しています。企画 A4 版68ページフルカラー、定価200円税込み。販売場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、群馬総合情報センター、群馬ちゃんち、東京都中央区銀座、および県立歴史博物館、高崎市綿抜町、県内取扱書店。詳しくは県ホームページ、http://www.perefe.gunma.jp/03/c=42001400.html をご覧ください。問い合わせ先、県庁文化振興課、電話 027-226-2525、ファクス 027-221-0300。県広報番組、群馬一番。群馬テレビで放送している県広報番組がさらにパワーアップ。県の宣伝部長群馬ちゃんのもと、宣伝部員のエレファントジョン、フレッシュな女性部員、川辺由紀子と横塚さやかが、県内外に向けて群馬の魅力をたっぷり紹介します。 放送日や時間、内容は6ページをご覧ください。問い合わせ先、県庁広報課。電話 027-226-2167。ファクス 027-243-3600。県広報課公式ツイッター、フォロワー募集。県ホームページに掲載した新着情報や、ぐんまちゃんの活動などを発信しています。ぐんまちゃんクイズもあります。アカウント名、@unma_refkoho。問い合わせ先、県庁広報課。電話 027-226-2171。ファクス 027-243-3600。群馬の魅力発信サイト、ぐんまちゃんナビ。温泉や食など、群馬のプロフィールや、ぐんまちゃんによる群馬レポートなどの情報を掲載しています。県ホームページ、http://www.gunmachian-navi.pref.gunma.jp/から見ることができます。問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-226-2315、ファクス 027-243-3600。特集の問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-226-2163、ファクス 027-243-3600。 以上で特集、新春ぐんまちゃんクイズを終わります。県民リポーターだより、特命園の紅葉、目黒正夫さん、前橋市。高崎市の観音山の裏手にある特命園は、隣接する洞窟観音とともに、呉服商だった山田徳造が資材を投げ売って作った回遊式の日本庭園です。特命園は北関東一と言われるほどの名園で、春はツツジや山桜、初夏はアジサイ、秋は赤色や黄色のモミジと緑色の松が素敵です。そして冬、雪が降った後には墨絵のような素晴らしい景観が見られます。ここでは四季折々の景色を楽しむことができます。お便りコーナー、クロスワードパズルへの応募はがき、メールを紹介します。12月号の介護人材の特集を読んで、これから高齢者人口が増え続けることがよくわかりました。若い人に介護を担ってもらうばかりではなく、私たちも元気なうちは互いに助け合って暮らし、若い人の負担を少なくしなければと思います。前橋市、67歳。私は介護支援専門員として働いていて、デイサービスやホームヘルパーの経験もあります。仕事をしていて一番嬉しいのは、編集室だよりにあった通り、利用者からありがとうと言ってもらえる時です。今後も人のために何かできていることに感謝して、働いていきたいと思います。神奈町、59歳。掲載された人には、ぐんまちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。県広報番組、ぐんま一番。ぐんまテレビ、毎週金曜日午後7時30分。再放送、日曜日午前9時30分。ぐんまの宣伝部長、ぐんまちゃん。宣伝部員のエレファントジョン、そしてフレッシュな女性部員が群馬の魅力を紹介します。1月6日、新春知事特別番組、文化の芽生え群馬から、古代群馬に花開いた東国文化、再放送。1月13日、東武線でようこそ、昔巡り伊勢崎散歩。1月20日、大浦町。 1月27日、アンコール。2月3日、川場村。問い合わせ先、県庁広報課。電話 027-226-2167。ファクス 027-243-3600。県教育番組、地域が支える小中学校、みんなの時間。群馬テレビ、毎週火曜日、午後7時。再放送、水曜日、午後0時30分。県内の小中学校の特色ある教育活動や、地域と学校が一体となって取り組んでいる先進的事例などを紹介します。1月10日、前橋市立城南小学校。1月17日、高崎市立下里見小学校。1月24日、桐生市立南小学校。1月31日、特別編、金井東浦遺跡。2月7日、高崎市立国府小学校。問い合わせ先、県庁障害学習課。電話 027-226-4662。ファクス 027-224-8780。インフォメーション、お知らせです。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ、放送時間月曜から金曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング、放送時間月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分、日曜日、午前10時55分から11時、日曜日はポルトガル語で放送しています。群馬交響楽団東毛定期演奏会情報、期日1月22日日曜日、開演時刻午後3時、2時15分開場、会場桐生市市民文化会館、桐生市織姫町。内容、指揮秋山和義、ピアノ田部京子。曲目、モーツァルト、ピアノ協奏曲第20番二短調、マーラー、交響曲第5番 A 波短調。入場料 S 席4600円、A 席4100円、B 席3600円、C 席2100円。入場券販売場所、桐生市市民文化会館、桐生音響、チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町、など、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また入場券の郵送もできますのでお問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、28年4月1日現在満70歳以上の方、学生25歳以下は S、A、B 席は500円引き、C 席は600円引きです。なお、入場券の割引は、群馬交響楽団事務局への申し込みだけとなります。申し込み、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファクス 027-322-4943。若者向け注目情報、二十歳の献血キャンペーン、すべての血液製剤を国内の献血により確保することを目指し、1月1日から2月28日に二十歳の献血キャンペーンを実施します。冬は体調不良や服薬のために献血者が減少しがちです。ぜひご協力ください。対象、16歳から69歳までで、体重が男性45キロ以上、女性40キロ以上の人。成分献血は18歳から、65歳以上の人は60歳から64歳までに 献血経験のある人、受付窓口、時間、受付窓口、前橋献血ルーム、前橋市南町、高崎駅献血ルームハーモニー、高崎市八島町、大田献血ルーム、大田市飯塚町、受付時間、午前10時から午後1時、午後2時から5時30分、いずれも1月1日日曜日を除く。その他、移動献血車が県内を巡回します。その他、献血受付時には身分証明書などの提示をお願いしています。問い合わせ先、県赤十字血液センター、電話027224-8118、ファックス027-221-4490、県庁薬務課、電話027-226-2662、ファックス027-223-7872、若者向け特別相談、消費者トラブル110番、日程1月17日火曜日、18日水曜日、時間午前9時から午後5時、会場、県消費生活センター、前橋市大手町。内容、契約に不慣れな若い人を対象とした特別相談を実施します。また、若い人に限らず、スマートフォンの画面をタップしたら高額な金額を請求された、などといったトラブルや、製品に関する相談も受け付けます。費用、無料。相談方法、電話または直接。相談先、県消費生活センター。電話 027-223-3001、 問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2281、 ファックス 027-223-8100。 神津家賛否講演会。神津家賛否のユネスコ世界の記憶への登録を推進するため講演会を開催します。日程など、日程、テーマ、地元の専門家、定員、会場の順に読みます。1月21日土曜日、宝光寺、山王廃寺の実像に迫る、前原豊、100人、県庁前橋市大手町。1月28日土曜日、神津家賛否が作られた頃の大田地域、小宮俊久、50人、県大田合同庁舎、大田市西本町。2月18日土曜日、神津家賛否時代の吾妻、山口道義、50人、県中之条合同庁舎、中之条町、中之条町。定員はいずれも先着順。講師、前澤和之、跡見学園女子大学兼任講師、熊倉博康、県立女子大学群馬学センター教授、地元の専門家。費用、無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、神津家賛否世界記憶遺産登録推進協議会、県庁文化振興課内、電話 027-226-2595、 ファックス 027-221-0300。 結婚子育て応援ラジオ番組、鶴野武氏のパパラジ放送中。社会全体で結婚や子育てを応援するため、子育て中の人や結婚、妊娠、出産を考えている人などに向けた情報発信ラジオ番組を FM 群馬で放送しています。放送日、時間、2月22日までの水曜日、午後3時30分から45分。内容、鶴野武氏が子育て中の人などに向けたメッセージを発信します。 出産・子育てなどに役立つ専門家、産婦人科医、ファイナンシャルプランナーなど、や経験者からのアドバイスコーナーもあります。1月4日、育児の山場・寝かしつけ・ギャン泣きへの鶴の流対処法。11日、結婚の魅力とは何ぞや。18日、子供と遊ぶの巻。25日、子供の教育&習い事の巻。2月1日、理想の人に出会うためには。8日、子供は先生、子供に教わる。15日、育児仲間、パパ友、ママ友。22日、鶴の流、子育ての喜び。出演、鶴野たけし、タレント、小暮あかり、FM 群馬アナウンサー。その他、結婚、妊娠、出産、子育てなどにまつわる質問やメッセージを受け付けています。FM 群馬ホームページ、http://www.fmgunma.com/paparaji/paparaji.php から応募してください。問い合わせ先、県庁子ども政策課、電話 027-897-2725、ファクス 027-226-2100、県不妊専門相談センター。不妊・不育症に関する検査・治療方法や治療への不安などの相談に女性産婦人科医が応じます。相談日、毎月第1・第3木曜日、祝日を除く。時間、午前10時から午後3時30分。費用、無料。相談方法、直接。事前の予約が必要です。相談・問い合わせ先、県不妊専門相談センター、前橋市堀の下町、県健康づくり財団内、電話 027-269-9966、ファクス 027-269-7819。県危機管理フェア、1月15日から21日までは防災とボランティア週間です。これにちなみ、災害やテロなど私たちの生活を脅かす危機に関する様々な情報や対処方法を紹介します。日程、1月20日金曜日、21日土曜日、時間午前10時から午後5時、21日は3時まで。会場、県庁、前橋市大手町。内容、自衛隊や警察、消防などの防災・救助用資機材の展示や災害用備蓄物資の販売。各種講演会、20日だけ。災害用特殊車両の展示や炊き出しの配布。子ども向け防災クイズラリー、21日だけ。など、入場料、無料。問い合わせ先、県庁危機管理室。電話 027-226-2244。ファクス 027-221-0158。県品評会、いちご、キウイフルーツ、キノコ。いちご、期日1月24日火曜日、開始時刻午前10時。会場、県庁、前橋市大手町。内容、県内で生産されたいちごの収作の展示販売、生産者による直売、生産者による直売、10時から商品終了まで、展示品の販売、午後3時から展示品終了まで、入場料無料、問い合わせ先、県庁産子園芸課、電話 027-226-3124、ファクス 027-243-7202。 キウイフルーツ、期日1月25日水曜日、開始時刻午前10時、会場、県庁、前橋市大手町。内容、 県内で生産されたキウイフルーツの収穫の展示販売。展示品の販売は午後3時から展示品終了まで。入場料無料。問い合わせ先、県庁産子園芸課。電話 027-226-3136。ファックス 027-243-7202。キノコ。期日1月25日水曜日。開始時刻午前9時30分。会場、県庁、前橋市大手町。内容、椎茸や舞茸、なめこなど、県産キノコの収穫の展示、販売、生産者による直売、キノコ汁の試食、展示品の販売、午後0時30分から展示品終了まで、生産者による直売、9時30分から商品終了まで、キノコ汁の試食、11時からキノコ汁終了まで。入場料無料。問い合わせ先、県庁林業振興課。電話 027-226-3234。ファックス 027-223-0154。以上でインフォメーション、お知らせを終わります。編集室独り言、1月号、新たな発見。先日、家の目立たない場所に置いていたマンドリンを息子が見つけ、ケースから出し始めました。手にしたのは初めてで、音が出て面白かったのか、私に弾いてほしそうにしました。すぐにしまうこともできず、しぶしぶ音を出してみることにしました。私は高校の部活動でマンドリンを習い始めたのですが、周りに比べてなかなか上手にならず、家族の前で弾くことも恥ずかしく感じていました。高校卒業後も演奏会などは行くものの、自分で気軽に弾くことはほとんどなく、楽器はケースにしまわれたままでした。息子に促され、簡単な童謡を適当に弾いていると思いのほか楽しくなり、途中からは私の方が熱中するほどでした。マンドリンを気軽に楽しめたことは私にとって意外な発見でした。また今まで楽しめなかったのは、きちんとした弾き方でないと人に聞かせられないと思い込んでいたからだと気づきました。日頃から興味はあっても、うまくできなそうだから、大変そうだから、などという理由で挑戦できずにいることがよくあるように思います。今年は少し二の足を踏むようなことにも、前向きに取り組み、新たな発見につなげていきたいと思います。中澤さやか。以上で、声の広報、県からの便り、平成29年1月号を終わります。